男性って相手のお顔見るときに眉毛 見たこと自分生きてきてなかったんですよ、
うん、
女性の方がやっぱり結構見るってことですかね。女性は結構やっぱり男性の眉毛とかチェックされてるってことですかね、
うん、私はやっぱり見ちゃいますよね、あの仕事柄もありますし、うん、見ますか。
私眉毛フェチなんです。
あ、
眉毛これは本当にずっと言ってるんですけど、
眉毛フェチ、
眉毛フェチで、あのちょっとパサッとしている、うん、あのちょっと無防備な感じの眉毛が好きなんです、うん、私は。
今日を機に聞いてるリスナーの皆さんもちょっと意識変えられるかもしれないですね。この見られてるんだっていう
見ます見ます。
モテる、
うん、
モテますよ、
うん、モテますか。
モテます。
もう全部直したらか
話変わってきます。いや今日で8割直せる。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。先週に引き続き今週も恵比寿のプライベート眉サロンマシェールのオーナー皆川智美さんをゲストにお迎えしてお送りします。皆川さんは美容アイブロウに13年携わり培った感覚と技術をもとに骨格だけでなく印象までを設計し無理なく美しくきれいめで洗練された雰囲気へと導き自分らしさを眉から整えることを大切にされています。出演は他に当番組プロデューサーの藤田芳生さん、スタジオジブリの桜井玲奈さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
でも藤田さんの眉毛も良いです。あの、うん、そのちょっと太めの感じ、うん、はい、いいです。
綺麗な眉毛されてる。
ありがとうございます、う
ん、だから手入れしたら多分めっちゃ変わりますよね、う
ん、でもさっきのなんだっけ明日か、
はい、
眉毛レナなんかも好き。
好きです。好きです。
あの眉毛、
はい、
濃いじゃん。
あ、濃いの好き
で、ちょっと濃くて太いっていうのが、はい、
好きです。
へー、あと誰がいる？
あ、でもあのその昔のドラマとかに出てくる俳優さんとかの、うん、あの無防備な感じの眉毛は大好きです。
何無防備な？
無防備なんて言うんですか、手入れしてるようでしてないみたいな感じの、う
ん、そのわかんない。
竹脇無我さんとか。
あれは手入れしてんでしょ。
いや、
あ、俺と一緒に見てた時いいって言ったじゃん。
そうです。でもああいう眉毛もなんか、そう、竹脇無我さんっていう人、ああいうなんかちょっと太い感じのも好きです、本当に。
でもなんか手入れ整えるって言ってもなんて言うんですか、こう切りなんかすごく形をめちゃくちゃ綺麗に整えるっていうのがお手入れってわけではなくって、それこそあのその無防備な状態からその無防備さを残してちょっと左右のバランスを合わせるとか、なんかそういうのもサロンとかではやっぱできるんですよ。なんか全てをきれいにきっちり合わせるとか整えるっていうわけではなく、なんかその
うん、勉強します。
あと流行りもありますからね、時代によって。
うん、
あります、あります。
どういう流行りがあるの？
眉毛のトレンド流行りっていうのがあるんですよ。なんか分かりやすく言うと、そのあのバブル時代ってすごく太く描く女性が多かったと思うんですよね。
そうなんだ。
濃く太く描いて、メイクとかでも太く描く人があるんですけど、そこから急にアムラー世代になると細くってちょっとこうアーチかかった眉がトレンドになって、みんなそれにするとか、うん、
してましたね。
やっぱメイクと一緒に、はい、メイクとかファッションの一部として眉もそうやって移り変わってきてるんですよ。
レナ
は？私は結構あのバサッとしてるんで。
そんなことないです。
毛質とかもありますよね、多分。
ありますね。
そう、
毛質ありますね。
そう、流れにくいとか、硬いとか。
あと癖がある人もいるんですよ。
癖
っ毛、つむじがある人もいるし。
眉毛に？
眉毛に、
うん、
へえ、
くるくる渦巻いて生えてくる方もいらっしゃいます。面白いですよ。
深い
いろんな方の眉毛見させていただいてるから、あ、こう なんていうんですか、ワンパターンに収まらないっていうのが眉毛ですよね、うん、まあ、きっと髪の毛とかも全部一緒ですけど、
うんうん、いきますか、ぜひ。
恵比寿でやってます。
抜かれるの嫌だもん。
え、嫌ですか。
嫌だよ。
え、鈴木さんは自分ではやらないですよね、もちろん。
あのね、癖としてね、まつげをね抜くっていう癖はあるの。
まつげ、
これ癖、こうやってね、こうやってやるじゃない、
うん、
こうやってね取る、こうやってこうやって、
痛い。
いや、なんとなく癖なので、それやるとね、なんか気持ちよかったりするの、こうやって。
じゃあ眉毛もあれじゃないですか。
こんなとこだって取ったってしょうがないもん。
どっちもしょうがないよ。
俺は
どっち
いや、よくわかんないけど白くなってきてるんでしょ。
あ、眉毛、はい、
ね、
うん、
だから
鈴木さんなんかそのままがいいかも。なんか優しさがにじみ出てる眉がいいかもしれない。
ガーンときたりして。
そうですよね。
なるほど。
変えなくていい人ももちろんいらっしゃいます。
でもこれから男性もメイクをする時代になるの？
もうしてますよね。結構あの原宿の方とか行くと、やっぱ綺麗な男の子いっぱいいるなって思いますもん。
そうなんだ。
そう、もう
レナもわかんだ。
まあ、はい、わかります。
いっぱいいる。
え、結構いらっしゃいますよね、うん、
いらっしゃいます。
最近目にすること多くなりましたよね、やっぱり。
ファンデーションとか、それこそまあ日焼け止めから始まってファンデーションとかでもちゃんとお肌を補正されてる方も増えてると思いますし、あとはなんだろう、こうアイメイクとかされてる方もいらっしゃいますよ。うん、
出ますよ。
ね、やってますよね。
やってます、やってます。
なんかしないとダメですね、もう。
え、なんかスキンケアとかはされてるんですか、あのパックとか。
しないです、
ね。スキンケアって。君、あのね、レナ、
はい、
藤田くんだよ、だって。
いやいやいや、ちょっと
そこまで言うとひどいじゃないです
か。でもね、スキンケアとかも もちろんする人もいい、ね、
マスカラ多いんじゃないですか ねだって今、ね、こうクリニックとか、うん、そういうところでメンテナンスされる方も結構聞くので、うんうん、美意識がすごく上がってるなって思いますね、うん、気にかける方が多いというか、うん、
男性のお客様何割ぐらいなんですか
今は。そうですね、今2割ですね、全体の。
あ、2割、
はい、うん、私のサロンはですけど。
うーん、定期的に通うものなんですよね、やっぱり。
定期的にお越しいただいてる方が大半です。うん、はい、もちろんイベントごととかでもいらっしゃる方もいらっしゃいますけど、やっぱ一回整えるとなんかこう気に入ってくださる方が多いので、1ヶ月に1回ぐらいのペースで、本当に美容室とか、まあ、ヘアカットとかぐらいの周期で来ていただいてますね。
うーん、
もう今月中に伺います、
はい、ぜひぜひお待ちしております。
え、行って、ね、行ってみたいですよね。
ちょっと変わった自分を見てみたいです
ね。新しい自分に出会えるかもしれない。
楽しみ。
でもなんか眉毛変わったって言われる場合もあるんですけど、なんか違うねぐらいの方がその方にすごくハマってるんですよね。なんか綺麗になったけど、なんかしたとか、なんか一番そうびっくりしたのが、眉毛来てくださって、その後お友達とお茶に行ったらしいんですね。その時にそのご友人の方から、あの顔を変えたっていじったって聞かれたらしいんですよ。え、いじってない、いじってないってね、なんかいつもと違うんだよねってなってて、そのなんか私の中ではその整形したとかいじったっていうのはいい意味で綺麗になった、綺麗になったっていうのと同じだと思ってるので、それがこう眉毛整えたっていう感じですね。それくらいなんか変わる、そう、私魅力を引き出したっていうところなのかなと思いますね。
さっき彼の話でね、 眉毛はテレビラジオで一度もやってないんじゃないかなるほどと思った
なかなかない話題です
よねだからいろいろあるんだよ
人生何が起きるか分かんないです
ね全国ブルネットなんだけど
全国
全国
そう
全国
全国です
全国ですか、
はい、
そうなんですか
そうだあまり先に言わない方がいいんだ
あ急にまた緊張しちゃうな
38曲ネットでで
もそれで、ねえだからお父さんお母さんも聞けるよ、うん、今日で姉妹も、
うん、本当ですね、
う
ん、
そうですよね金沢、
うんうん、喜びますね両親は、
うん、
多分喜びます絶対、うん、
でも綺麗な日本語だよね聞いてて、
う
ん、いつもそうなんだけど
初めてお会いした時もすごい綺麗に喋るなと思ってで映画がお好きだからその映画を見た感想とかもすごいなんかね
的確なの
的確で
本当ですか
すごい話あ聞きやすいそして声の持ち主だなと思ったんで今日もすごい聞きやすかったですとても
ねえ、
はい、
なんか練習したみたいだよね練習ってあの、うん訓練受けたみたいな、
うん、見習いたいぐらいです
あ、えうえおがちゃんと言えるっていうの
は、
はい、
うん、あ、えうえお
それでどっかで覚えたの
いや全然もう全然なんならちょっと自分では舌足らずだなっていつも思ってますなんかカミカミですし
いやそんなことない全然全く
全員から言え
ますみたいな今なんていうのか分かんないけど、ね、ラジオでもちゃんとできるでしょ
そうです、
はい、あの喋り方だったら、
はい
うん、
DJ DJ
聞きやすい声で
そう声も聞きやすいんだよね、
うん、
だから一言一言が一つずつの言葉がはっきりしてるから、
うん、
から言葉尻もね緩めないし、
うん、
今夜の番組ですけどなんかお昼のなんか生放送の番組とかでも喋られてそうな声で
そう、
すごい声で、
うん、本当ですか、ありがとうございます、
うん、嬉しいです
、
うん、あ、そっちを副業でやりますか
あ、いいんですかぜひぜひ
彼に
いいですか
彼に頼めば
副業お願いしていいですか
こちらの眉毛もぜひ
交換条件でお願いします眉毛やる代わりに
いいじゃないですか
ねえ、
うんでもあんまり褒められたことはなかったのでちょっと嬉しいですね
そうなの、
うん、あんまりっていうか今まで褒められたことはないです
本当ですか、
はい
初めて聞いた時からそう思いました
けど、まあ、言葉がねはっきりしてる、うん、ボキャブラリーも多いし、
はい
まあ、
すごく嬉しい
さて普段、ね、あの仕事で使ってるやつも多いかもしれないけど、
うん、
それだけじゃないよね、
うんうん、映画見てるからか
映画のおかげ
セリフとかそういうので言葉を覚える、
うん、
例えば
例えばかなんかセリフじゃないですけどこの人の喋り方好きだなとか
女性
とかで綺麗なそれこそ喋り方をされてるとか、
うん、
こういうトーンがいいなとか
例え
ば誰ちょっとパッと出てこない、
うん、変な話、
うん、
こういう喋り方の人いなくなったよね、
うん、
確かに
そうなのよ、ね、だからちょっとねある種の懐かしさもあるの
うーん
本当になんか自然がいいって言ってそちらへ傾斜しちゃったでしょ
うーん、
ね、ともすると聞こえなかったりするんだよう
ん
でも彼女一言一言はっきりしてるの一言一言
うん
ラジオ聞いてどう思った？
すいませんね本当。
ラブマミレ。
ラブマミレめっちゃ面白かったですよ。でもなんかここまで話してていいんだみたいなところまで行ったじゃないですか。
まあそう結構話してましたよね。
お家に行くとかね。
結構包み隠す、
うん、もう、はい、すごいなと思って。ね
本当ですか。
私結構しっかり聞いてましたもん。
本当ですか、はい、ありがたいです。本当にありがとうございます
みんなどう思ったんだろう、聞いてる人は、
うん、で本当にそればっかり気になってしまって、私は、はい、
面白かった、楽しかったです。
あ、本当ですか、うん、
なんか分かるみたいな、そのきっとレナさんよりのなんか女性の場合、レナさんのなんかこう言ってる言い分が分かるとか、その何ですか、喧嘩するしないみたいなお話の時に自分の意見を一回受け止めてほしいみたいなおっしゃってたじゃないですか。分かるってでもこうケイタさんは、うん、あの必ず否定から入るみたいな、
はいはいはい、
うわーいるみたいな、
そうね、
わかるわかるって思いながら聞いてて、あれは多分女性のリスナーというか、こう聞いてる方と男性の聞いてる方とで結構捉えるところが違いそうですよね、
うんうん、大雑把に言うとこの番組は30歳前後の女性が多い。
そうなんですか。
変わんないんだよね。
うーん、
そうなんですよ実は。
へえ、うん、うん、
あんまり若くもないし、ね、もうほんと10代とかそういうのほとんどいないもんね。
はい、そうですね。
で30代の終わりの方もあんまりいないし、
うん、
ちょうど30のね真ん中なの、
うん、リスナーさん。
なんで
分かんない、
分かんない
どうなんでしょうね、うん、ありがとうございます。
俺一番最初にね言われたの、
はい、
日曜日のね夜11時ゴールデンタイムですって、
はい、
ラジオの、
はい、
知ってた。
はい、
あ、それは知ってんだ、
はい、
はい、なのよ。
うーん、
一番いいね時間帯だっつって、
うん、そうですね。なんかもう次の日仕事だけど夜寝る前にみたいな感じで聞けますもんね、
う
ん、
確かに、うん、一番リラックスしてる時に、
うんうん、
ラジオってやっぱ聞いてる人今は
やっぱ減ってはいますね。
やっぱ減ってはいるの。
はい、
うん、なんか見直されてるとかそういうことは。
聞く手段も増えて一時期よりかは持ち直してはいるんですけど、うん、やっぱり他のコンテンツ
相対的に
サブスクとかが増えてたことによってちょっとまた減っていってるなっていう、
うん、確かに今の自分の年齢になってまたラジオ聞くようになりました、
うん。あ、そうなんだ。
逆に20代の時とかってあんまりラジオに
聞かないよね。
馴染みがないし、うん、ラジオイコールなんかこう車の中か、
うん、
なんていうんですか、ラジカセでこう、うん、チャンネル合わせてみたいな感じだったから、うん、でもアプリがやっぱりあってとかで、うん、なんかこう馴染みがまた生まれるようになって、でそれこそ何か作業しながらとか、うん、歩きながら電車の中でなんか動画見るにはちょっと忙しいけどっていう時はなんか聞くだけでいいので、うん、
はいはいはい、
そういう時にやっぱラジオ聞くようになりましたね、
うん、
逆にずっと聞いてなくてもいいですもんね。10分ぐらい内容が飛んでても別に楽に聞けるっていうのがいいですよね、うん、ラジオ
大好きだったらしい。
あ、ラジオ、
それで就職しちゃいました、はい、ラジオ
好きなことを仕事に、
本当にいいですね、
うん、本当は全然違う方向だったんだよ。
あ、そうなんですか。
と最初は木材とかの研究をしてたの。
研究
研究、
はい、
木材を研究
するんですか。研究
木材木材研究研究してたの、
はい、
全く違いますね。
それがねこんなことになっちゃった
こんなことなんて言わないでくださいこんなことなんて言わないでください。
好きなことを仕事にできるか、
好きなことを仕事にできてる人の割合の方が少ないって聞くんですよね、
うん、
だから好きなことがこう仕事にできてるって幸せだなってやっぱ思いますね、
うんうん、
やっぱ接客してるとなんかそういうの聞きますか。
やっぱりお仕事の悩みとか持ってる方ももちろんお話相談受けたりとかお話聞いたりとかもしますし、でもやっぱ皆様こうちゃんとって言ったら失礼ですけど、なんて言うんでしょう、こうそれでも仕事には行かなければいけないっていうなんかこう任務じゃないけれどちゃんと持ってらっしゃって、でちゃんとそこでやりがいを見つけて。いらっしゃる方が多いなとは思いますね。
うん、
でも美容は好きだったんでしょ。
そうですね、もともとやっぱり美容の仕事に就きたいなっていうところから上京してきたんで、うん、私も好きなことを今仕事にずっと、ね、ありがたいことにずっとできてますし、
うんうん、じゃあ2人とも好きなことやって
る。そうですね、やってる、うん、
でもこれから美容も変わるんだろうね。
うん、
うちの孫が大好きだよ。男の子。
あ、ダンスしてるんでしたっけ。
そう、大好き。
だってメイクしてるんですもんね。
お母さんより上手いらしいです
よ。あ、なんか伺いました。いつもしてもらってるんですよね。
そう、してもらってる。そうなんですよね。
すごい。
びっくり
した。大きく何が違いますか。なんかここが全然違うなって思う。
男女間の差がだんだん近づきつつある。それが一番感じる。
うん、
ねえ、この間ね、貝屋だっていう人がちょっと来たんだけれど、ね、タイっていう国はすごいいろいろあるよね。まあ日本だったらね、ちょっと変わってきてるつけれど、男の子として生まれたら男の子じゃない。
そうです、
はい、女の子として生まれたら女の子、
はい、
ところがタイでは、ね、子供が生まれるじゃない、
はい、
そうするとね、まあ生まれてね、3歳ぐらいまではこの子男の子だと、この子女の子だって育てるわけ。でも3歳ぐらいになるとね、決めなきゃいけないの。本当はどっちなんだって。
自分で、
いや親が。でこの子はね、肉体的には男性だけど、やっぱり見てて女の子だとってなると、そこから女の子として育てるわけ。いや本当にそうなの、
うん、
それがあの国のいろんな、なんていうの、産むのよ。
だから自分の意思は
関係ない。
で
もそれは選択の自由もあるし、
うん、
だからね、まあ男と女がいて、それで男だけど女の子として育てられた人、うん、女の子なん、あ、男だけど女として育てられた人って、さていろいろ生まれてくるんですよ。それで、まあ、ゲイの人とかで女性の方のそういう人とかやっていくと、タイってね16種類なの、
16種類
カップルが。
へ
え。そうすると何が起こるかっていうとね、まず第一に男女差別起きません、
うん
うん、ああ、もう違いなんてない。
そう、うん、だからこの間もね、タイ、あの会話が遊びに来てね、
はい、
そしたらあのちょっと今回はね、何遊びで日本へ来た、観光 でスキーがやりたいって、そしたらねここへ泊まったんだけどさ、部屋割りで、彼は自分の息子と、そしたら妹さんとそれから大学の同級生の男の子を連れてきたわけ。そしたらその二人は一緒でいいわよって言うのよ。で俺なんかね、えって思うじゃない、ね、そしたらね、いや彼はゲイだから、
うん、
関係ないから大丈夫って。そうなんだと思ってね、あのあれはすごかったね、
はい、
すご
かった。だからね、
はい、
あ、こちらで考えた部屋割りと違う部屋割りになっちゃったの、
うんうん、
はい、
でみんなもそれを当たり前として受け止める、
うん
うん、で彼の妹さんなんかその男の子より、ね、多分10歳ぐらい上なんだけどさ、
そうです、ね、
なんかすごい仲良くて、
うんうん、
だから日本もね、どうもかつてはそうだったみたいなんだよね、
うん、
どうもねそれを研究してる人もいて、だから1000年ぐらい前だよね、
うん、
それをね、あの男を何とかしようって。だって、平安末期の平安なんかさ、女性のとこへ男が訪ねてくるわけじゃない、
うん、
それは一人じゃないじゃない、いろんな人が訪ねてくるわけで、
うん、
それを受け入れてたわけでしょ。そうすると女性中心だったんですよ明らかに。
うん、
だから俺なんかそうなってた方がね面白いんじゃないかと思って、
うん、
っていう気がするんだけどね、
うん、
だからあの今村翔平っていう映画監督がいてね、あの日本はかつて女性の国であったっていうテーマ、映画のテーマそれしか作ってない。
うん、
やっぱりその人面白いもん。で必ずね、まあ、これは世界の神話っていうのはどうもそうなってんだけれど、あの これはね、あのアジアだろうが西洋だろうが、うん、必ずね神話っていうのはね、うん、ねお兄ちゃんと妹なんだよね。うん、そこでね、なんか神話って生まれるっていうの、うん、面白いんですよね。だからなんかキリスト教が出てきたから、うん、ね、そこら辺が厳密になったじゃない。
2週にわたってお送りしてきました皆川さんとの座談会の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。